前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会真っ最中です。代表質問、一般質問、そして、令和4年度の決算審査も行われます。ぜひご注目ください。さて、本日はですね、そろそろ沖縄も過ごしやすい季節に沖縄なりになってきたかと思います。スポーツの秋の話題です。サッカーの話をこの方としたいと思います。日本維新の会、沖縄県総支部幹事長の山川康弘さんです。山川さん、おはようございます。
おはようございます、はい、
日本ですね、日本。
そうです、はい、日本維新の会沖縄県総支部の山川康弘です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なぜサッカーの話を山川さんとかと言いますと、山川さんは、沖縄県サッカー協会の元理事でいらっしゃいまして、長いことね、理事を務められて。
そうですね、約15年、はい、沖縄県サッカー協会の理事を務めました。
はい、その理事としての活動の中で見えてきた沖縄のサッカーの課題といいますか、良さ、そして課題、そして主に子どもたちの指導をですね、山川さん熱心に長いこと取り組まれているということで、その辺の話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さて、沖縄県ではサッカーやってる子多いと思うんですが、これは比較的どうですか？
おそらく県内では今一番人口が多いスポーツはサッカーだと思います。で、その次にバスケットボール、で3番目に野球だと把握してます。
なんか野球がね、一頃私たちが若い頃はかなり多かったと思うんですけども。
そう僕らがその小学校中学校の時は、僕も実は野球部なんです。小学校中学校は、
はい、
その時は野球を教えてくれるこの指導者、
はい、
顧問の先生が、ちゃんとした先生がいて、で、それ以外のサッカーとかバスケットとかバレーボールっていうのは、これは僕の学校だけだったかもしれないんだけど、ちゃんとした指導者がなかなかいない、その時は指導者不足ということで、おそらく野球に集中してたんじゃないかなっていうのがあって。
指導者の問題なんですね。
そうなんか今はバスケットもバレーもいろんなスポーツの競技の指導者がもうかなり育ってきて、それで競技の選択が広まったっていうことが多分あると思うんですね。それで、サッカーも増えた、バスケットも増えた、バレーも増えたっていうような流れじゃないかなって感じてます。
バスケットはね、この間ね、沖縄市で、ワールドカップですか、開かれて大変盛り上がりましたけどもね、
感動した ね、
よかったですね、選手も皆さんね、もう身長も高くてすごいいい試合でした。
はい、
はい、ということで、私も実は中学校の時にソフトボール部だったんですけども、合わせて女子サッカー同好会のキャプテンをしておりました。なので、あの頃はサッカーってまだまだJリーグもないし、ファッショナブルなスポーツじゃなかったですよね。
はい、
でどうしても野球の方が人気があって、タッチとかも、甲子園も桑田清原の時代だったんですけども、熱狂しましたが、サッカーがみるみる人口増えましたよね。
はい、
これはどういったことが影響してるんでしょうか？
やっぱり一番大きいのはさっき、三木さんが話したように J リーグが発足して、はい、で目の前で、そういう試合が見れたり、練習が見れたり、そういう環境が整ったのが一番大きいと思います。
いや、サッカーってかっこいいスポーツに一気に、なりましたよね。
はい、
でまた女子サッカーもその後ね、なでしことかいろいろと出てくるわけですけども、ということはサッカーの指導者も増えてきた。
はい、
ということになりますかね。
そうです、サッカーの場合は指導者はちゃんとライセンスがあって、そのライセンスに応じて小学生の指導ができたり、中学生の指導ができたり、あとプロの指導ができたりという、ちょっとライセンス制でもしっかりとしたこの組織がもう出来上がってるんですね。そういう組織の中で、 まあ、沖縄においてもかなりこの指導者のライセンス、この上のライセンスを取っている方々がかなり増えてきて、はい、そういう中で、まあ、子どもたちもいい具合に育ってきてるっていうのが、まあ、今沖縄のいいところじゃないかなと思います。なるほどですね、
はい、でサッカーは世界的に見ても競技人口は多い方、
一番多いと思います。
一番多いんですか、はい、やっぱりその理由は何といっても手頃なあのなんていうんですか、
そうだね、ボール1個でそのどこでも場所を選ばずにどこでもできるっていうのがサッカーのいいところじゃないですかね。
そうですね、うん、まあ、いろいろスポーツによっては衣装といいますかユニフォームから何からお金がかかるものもありますけども、そうそうそう、ボール1個あればどこでも遊べる、
どこでもできると、
はい、まあ、それで、まあ、競技人口も、ね、広がっていったと思います、はい、で沖縄でも広がっていったということですが、レベルっていいますかね、どうでしょうか。
レベルも、まあ、以前と比べればかなり上がっていると思います。ここ最近でいうと中学生 の, このクラブユース選手権というのがあって、九州で、大会があって、その6位以内に入らないと全国大会に出場できない大会があるんですね。これまではその6位以内に入るというのはなかなかなかったんですけど、ここ最近は、この6位以内に入るチームが県内でも割と出てきて、で今年去年はこの NPO 法人のビクサーレ沖縄っていうチームが、全国大会に出場しているので、まあ、なかなか全国では今またそんな勝てるような、レベルではないんですけど、まあ、ただ九州でもしっかり、勝ち取ることができて、全国大会に行けるっていうこのレベルがですね、はい、かなり県内も、まあ、レベルアップしてるなと。
そうなんですね、はい、沖縄の子どもたちも頑張ってるんですね。
そうです、ま
あ、お正月 の, 全国のサッカー、うん、選手権はかじりつくように大体見てるんですけども、はい、
そうだね、
山川さんが、まあ、じゃあ比較的サッカーを始めたのは早い方ではない。
本格的に始めたのは高校の部活からです。
あ、なるほど、
うん、中学校までは野球部で、で本当はまあ中学校もサッカー部に入りたいなっていう気持ちもあったんですけど、まあさっき言ったようにちゃんとした指導者がいるのが野球部で、はいはい、で友達も結構まあ野球部に入る友達が多かったので、まあ、一緒に中学校3年間は野球部で野球をやって、で高校からはやっぱり新しいそのサッカー、前からやりたかったサッカーをちょっとやろうということで、高校からはサッカー始めました。
じゃあずっとサッカー、それでずっとサッカー、
はい、
ちなみにポジションはどちらですか。
ポジションはあっちこっちやりましたね。フォワードもやったし、ディフェンスもやったし、キーパー以外は大体どこでもやりました。
素晴らしい、はい、じゃあ足も速いんですね。
昔は速かったです。
両サイドとかってすごい足速くないとできないし、私センターフォワードだったんですけど、バックスが全然できない。もういや今も人生そうなんですけど、攻めは得意だけど守りが甘いんですよね。
点取り嫌だ。
だけど守りが甘いんでやられちゃうんですよ、はい、ああそうですか。それで進学もされてずっとサッカーをして、今度は子どもたちの指導ということでね。
そうですね、うん、22に就職をして、で23から、地元 の, この豊見城市 の,、はい、このイラハシューターズっていう少年サッカーチームを立ち上げて、はい、初代の監督を、
お初代なんですね、
させてもらいました。
おすごい、
はい、
じゃあその時の子たちっていうのはもうね成人されて。
そうです、もうその子、ね、今この子たちがもう37、8ぐらいになってますね。
あ、そうです、
はい
はい、どうでしたか最初指導に当たるときに、まず、まあ、もちろん部活で後輩を教えたりっていうのはあると思うんですけれども、最初のやっぱ責任ある指導者として当たるときにどうでしたか。
最初のきっかけは年の離れた弟がいて、
うん、ほう、
当時小学校5年生、
はい、
でその弟が一緒にサッカーしようっていうこと で, で仕事から帰ってきて一緒にボールを蹴ってたら、
はい、
その周りに友達が一人増え二人増え、あ、
なるほど、
でだんだんだんだんそれが増えていって、
うん、
で夏休みに、まあ、豊見城の役所にお願いをしてサッカー教室をやってもらったんですね。で役所からは、まあ、夏休み限定ですよっていうお願いで、はい、で夏休み終わったらもう いつの間にか子どもたちがもう20名ぐらい、そのサッカー教室に集まったもんだから、じゃあもうそのまま解散するのはもったいないよなっていう話になって、言い出しっぺの山川康弘さんが、じゃあそのまま引き継ぎしてくれませんかっていうことで立ち上げたのがイラーシューターズなんです。
はあ、なるほど、はい。子どもたちはどうでしたか。何名ぐらい参加したんですか。
当時スタートは20名ぐらい。
20名。
はい。で、まあ、だんだんそれが増えていって、一番多い時はおそらく40名ぐらいはいたと思います。
試合が2組ぐらいできる。
そうですね、2チームぐらい、
ね、
はい、
はあ、そうですか。その時の子どもたちと今の子どもたちっていうのは変化はあります？
いや、そんなにはないんで、もう子どもはやっぱりみんな素直で、沖縄の子どもたちは、まあ、本当にいい子たちばっかりじゃないかなと思いますね。
で、まあ、しかしレベルはどんどん、ね、上がってきているということで、その、 子どもたち の、 まあ、特にですね、まあ、もちろん FC 琉球や沖縄にもプロ の、 チームが あって、環境も徐々に整ってきていて、また大野山でちょっと話が、ね、止まってますけども、専用スタジアムの計画もあるというところまで来ましたけども、課題といいますか、サッカーの環境での課題というのは何かありますか。
そうですね、まあ、今話があったこの大野山のサッカー専用スタジアム、はい、まあ、私がその沖縄県サッカー協会の理事に、最初になった時も、当時少年サッカーを教えている中で、沖縄のこのサッカーの、まあ、グラウンドの環境が全然整ってなかったので、はい、サッカー協会にやっぱりスタジアムを作ってほしいとか、あとはそのJリーグのキャンプができるようなグラウンドを作ってほしいということをずっと訴えてたら、いつの間にかサッカー協会の理事になってしまったという流れがあるんですけど、はい、その中で今大野山のサッカー、専用グラウンド、
はい、
そこを、まあ、作るということで、一旦は、まあ、いろいろね、那覇市でも、はい、県でも決定したんですけど、まあ、まだまだそれが実現に至っていないというのが、ちょっと今一番大きな課題だなというふうに思っています。
はい、その時はじゃあ陸上競技をどうするかという議論もありましたけども、それも合わせて、可能なようにいろいろな調整をしているというのが現状、私が把握した最後の段階では、そういった状況だというふうに聞いていますが、はい、それはどれぐらい先になるのかというのはちょっと気になるところです。はい、ではですね、サッカーの話題ではそろそろこれも聞きたかったんですけど、サッカーのキャンプの誘致も、確かね、山川さん実は那覇市議会で同期だったんですよね、
はい、
その時にちょうど野球のね、巨人軍のキャンプの誘致をしていて、
はい、
でサッカーの誘致もしようじゃないかという話をねしていましたけどもね、サッカーを比較的誘致するのに予算がかからないという話をしてましたけども、うん、それそうなんですか。
そうですね、サッカーの場合はキャンプ誘致だけで考えると、うん、芝生の整備をするだけで、
うん、
このキャンプに来てくれるんですね、はい、だからその、まあ、野球と比べれば、野球の場合は屋内ドームが必要であったり、ピッチング練習をするブルペンが必要だったり、はい、でそれ以外にちゃんとした野球場が必要だったりということで、うん、まあ、少しサッカーと比べれば、
うん、
誘致をするためにかかる費用が、はい、まあ、だいぶ違うなと、まあ、ただ経済効果はね、いろいろまた野球の方が今人気もあるの で、
はい、
経済効果とかいろいろ比較すると、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、ただサッカーの場合は芝生の整備をするだけでキャンプに来てくれるというような、
なるほどですね、はい、まあ、もちろん野球ももちろんですけども、まあ、サッカーもね、
そうです、
いろいろなプロのチームに来てもらって、まあ、子どもたちにもね教えてほしいですよね、子どもたちにもね、はい、はい、でまた子どもたちもプロを目指す場合に一つ、うん、課題があるとお伺いしましたが。
そうですね、まあ、プロを目指すというよりかは今ちょっと沖縄の課題として、
うん、
まあ、小学校を卒業してこのサッカーのうまいいい選手はどんどん県外にスカウトされていくんですね、
うん、
まあ、小学校卒業もそうだし、中学校卒業して高校に入学するときも、 まあ、向こうからスカウトが来て、いい選手はもうどんどん県外の方に出ていってしまうと、はい、で私はまあもちろんあの県外に出ていくことは反対ではないです、あのこれもいい選択の一つだと思うんですけど、うん、ただ一つ問題なのは沖縄に、あの県外と比較できるようなまだ環境が整ってないっていうのが一番大きな問題だと思うんですね、だからその沖縄にもやっぱりその高校の先生たちはいい指導者もたくさんいますし、で、まあ、ただ、まあ、教育委員会教育庁というのか、県は教育庁の方が、まあ、そういうやっぱりいい指導者を、どこに配属するかというのも含めて、しっかりやっぱりそういう配属も含めたあの人事をしないと、僕はその県外流出っていうのはなかなか止められないんじゃないかなと。
なるほど
ですね。はい。そこはやっぱりね、あの県外に出ていく子どもたちは、まあ、そういうところでやっぱりあの選択して見てるんじゃないかなという気がしますね。
なるほどですね。まあ、世界的にも活躍、まあ、沖縄ゆかりの選手が活躍するようになった昨今でございますからね、あの県内でも環境が整えばよりいいかなと、子どもたちの夢も叶いやすくなるかなと思います。ところで山川さん、あの山川さんにとってのサッカーの魅力っていうのは何でしょうか。
サッカーの魅力は、まあ、やっぱりそのボール1個、このボールをみんなで追いかけて、この前半45分後半45分の合計この90分の中で、1点を奪うこの1点の重み、はい、あのまあ、バスケットとか、まあ、いろいろバレーとかっていうのはよくいろいろね点数が入って、まあ、100対何とかってあると思うんですけど、サッカーの場合はやっぱりその1点を取るこの重み、みんなでパスをつないだりドリブルで突破したり、はい、で時にはボールを、まあ、前に蹴って、はい、あの走ってすぐ1点取るとか、まあ、そういういろんなその戦術がある中で、この1点を取る重みっていうのが、まあ、サッカーの一番の魅力じゃないかなと思います。
たくさん点数ここ入りませんもんね。そうそうそう、試合ね、あの1点に、喜び泣くというね、サッカーの魅力、確かにそうですね、あの誰でも手が、あの気軽にねボール1個でどこでもできて、でそしてあのそんなにお金もかからなくて、であとルールがね、あの少ないのもサッカーの一つの特徴、分かりにくいルールがほとんどないというのも魅力だと思います、はい、ぜひ、この機会でですね、皆さんちょっとサッカー、私もほとんどできないんですけど、ボール触るぐらいやったり、また観戦も楽しいので楽しんでみてはいかがでしょうか、はい、さて、あと残りの時間はですね、せっかくですから、はい、日本維新の会の話を聞きたいと思います。
はい、
はい、日本維新の会、先の統一地方選挙でもねだいぶ話題になりました、国政選挙でも大躍進というのが今のね現状ですね、
はい、
ところが沖縄の中ではあまりちょっと存在感が あるとは言えない状況というのはありますけども、ね、沖縄の日本維新の会というのはどういった考えでどういった活動をされているんでしょうか。
はい、まだ議員が豊見城の市議会議員一人しかいないんですね、で私はあの今衆議院の沖縄県第4選挙区の支部長という立場で、はい、まあ、いろいろ活動をさせてもらってますけど、日本維新の会の、まあ、理念政策が、まあ、まだ沖縄の県民の皆さんには僕らが力不足で伝えることがまだあのできてないかなというふうに感じていまして、まあ、特にあの今大阪でかなり ね、はい、ね、あの日本維新の会はその力を発揮してるんですけど、大阪生まれの政党ではあるんですけど、うん、まあ、そこではもう身を切る改革っていう、
そうですね、
自分たち の、 その議員報酬のカットとか、うん、議員定数の削減をしながら、うん、まあ、自分たちが身を切って覚悟を示して、うん、で公務員の皆さんにも、まあ、いろんな、改革をしてもらう、はい、でそれで生み出した財源で、まあ、ある意味あのベーシックインカムですね、
はい、
教育の無償化とか、習い事助成事業の、うん、まあ、毎月1万円を子どもたちに出すとかですね、はい、で今昨年の4月からは大学の無償化も大阪ではスタートしたんですね。
実際したんですか。
もうしてるんです。まあ、これは今所得制限ありますけど、はい、まあ、この4年間で所得制限 もう外して、うん、大阪に在住している学生さんは 大学に通うとは時には入学金授業料は無償化にするということが今の吉村府知事の公約になっています。
なるほどですね。
だから保育料、幼児教育、小中学校の給食費、で中学校高校、完全今無償化ですから、でそれにプラスの大学の無償化を去年の4月からスタートしたということで、市民に増税とか、社会保険料の負担とかそういう負担は一切なく、改革をした財源で教育の無償化にその財源を当てるということで、今はまあ向こうが大阪が非常に維新の会が人気があるというのは、そういうところだろうなというように感じています。
財源は身を切る改革で生み出しているっていう。で一つやっぱり沖縄にとっては基地問題っていうのは大事なファクターなんですけども、例えば辺野古の状況っていうのは、いろいろな動きがあって、非常にもちろん反対だっていう皆さんも多くいらっしゃいますし、もうここまで工事が進んだら仕方ないんじゃないかという県民の皆さんもいらっしゃいます。日本維新の会、この沖縄の基地問題についてはどのようなお考え持ちですか？
そうですね、その基地問題っていうのはやっぱりこの沖縄の歴史をいろいろ考えたときには、やはり負担軽減というか整理縮小していかないといけない課題だというふうにまず思ってます。でその中で普天間に関しては、普天間というか辺野古に関してはですね、今埋め立てがもう終わっているこの部分、あるいは 北側になるんですかね、北側の今埋め立てが終わっている部分に関しては、そこに関してはですね、もうヘリパッドとして活用してもいいんじゃないかというふうに思っています。これはもう普天間の危険性の除去を真っ先にやらないといけないというような状況なので、それはもうヘリパッドとしても活用するしかないんじゃないかなというふうに今私は思っています。でこの南側のこの軟弱地盤のところに関しては、やはりその軟弱地盤の問題もありますし、工費も、約2兆5000億円かかると、で工期に関してももう10年以上かかる。で今県民投票でも、投票していただいた約 70% の皆さんが反対という民意を示している、そういうのを考えた場合にはですね、やはりこのまま本当に進めてもいいのかということは党本部にずっと訴えてるんですね。で馬場代表の方も、ここに関しては、うちの党の公約としては賛成なんですけど、ただ立ち止まりながら、ここは本当に進めていいかどうかも含めて立ち止まりながらいろいろ考えていった方がいいんじゃないかというのが私たちの今の、辺野古に対する見解です。
はい、まだ党のメンバーが沖縄では少ない中で、いかに党が沖縄の声を聞き寄り添うかというところが今後の展開のポイントになるかなと思います。はい、少しだけお話をお伺いしました。前向きの議会劇場、そろそろお時間です。本日はサッカーの話題、沖縄県サッカー協会元理事の山川康弘さん、日本維新の会沖縄県総支部幹事長でもいらっしゃいます山川さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。